ただいまより荘園18年3月9日朝のご理解をいただきます。
第78節、神の機関に可能を歌う事故が少ない。神代と人間と達者とが揃うて三代続いたら、家柄一筋となって、これが神の機関に可能たのじゃ。神の機関にかなわぬと、信頼もあり力もあるが豆にない。豆で賢うても信頼を満たすことがあり、また大切なものが死んで信頼を残して子孫を絶ってしまう。神のおかげを知らぬから互い違いになっておる。信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き、信頼もでき、一年勝り、大勝りのおかげを受けることができるぞ。神の機関に可能た氏子にお取り立てをいただいて、親の代よりもこの代、この代よりも孫の代というように、人間と信頼と達者とが続いていただけていけれるような世界、それが、金光大臣のおかげの世界です。そういう世界に、住まわせていただくことのできる縁をいただいたのですから、そういうおかげのいただけれることのために精進しなければならないのであり、修行させてもらわなければならんのです。神のおかげを知らぬから互い違いになっている。神のおかげということはどういうことだろう。神の大恩を知れば無事達者で子孫も続き、信頼もでき、一年勝り、大勝りのおかげを受けることができるぞというほどしの、いわば神の大恩ということはどういうことを指しておられるのだろうか。だから是が非でもどうでもここのところわからなければ、金光大臣のおかげの世界に住むことはできん。だからそこのところを分からせていただくためになら、一生懸命修行させてもらわなきゃ。そこのところをいただくために精進させてもらわなきゃな、ね。私は今日は本当に大変なこと、大変なこと、ここを信じて疑わずにいただいていけば、もう絶対の道、そういうようなふうに感じられるようなお知らせをいただいた。というのは、そして今日この78節をいただいてです、神のおかげを知らんから互い違いになる。いわゆる素晴らしいタイミングというものが生まれてこなければならない。例えばここにお金が100万円なら、もうここに100万円現れなきゃいけない。ここに甘いものが欲しいと思うなら甘いものが、辛いものが欲しいと思うなら辛いものがここにあらなければならない、ね。ところが甘いものが欲しいと思うときに辛いものが集まってきた、ね。いわば自分の思いとは反対のことに互い違いにこうなっていくというような時に、まず分からなきゃならないことは、神のおかげを私どもが知らんからだと知らなければいけない、ね。神のおかげを知らんからだと。ご理解第3節に、 紙の天地に対して無礼いたしというところだね。天地の間に氏子を追っておかげを知らず、神仏の宮寺氏子の家屋敷みなかみの辞書そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を受けおる。天地の間に氏子を追っておかげを知らずと、そのおかげを知らんということがです、ついつい自分のものでもないものを自分のものと思うたり、ね、例えば日柄が良いの悪いのと、ね、方角が良いの悪いのと、もう天地に対するところのご無礼を平気で言う、やる思い違い考え違い、そ天地に対するところの思い方考え方の違いが、ね、天地に対する無礼だとか、その無礼が元で難儀をしておるのだとか、ね、ですからその思い違い考え違いをどのようなふうに分からせていただくかというとです、神のおかげを知らんということ、そこでね、まあ一番わかりやすく、まあ月並みの言葉ですけども申しますなら、一切がおかげ、一切が信愛といただくこと、ね、ところがなかなかそれをね、簡単なことなんですけれどもいただきにくい、いやいただききらん、いや反対に不平を言う不足も言う、これではいよいよ天地に対する無礼ということになりましょう。天地ということは天地の親神様ということです、ね、その天地の親神様のその御働き、それをおかげと受けなければならんのです、ね、それを困ったことだといただいたら、もうそこにご無礼が生するわけです、ね、ですから本当言うたら一切がおかげ、例えば先日から言う大和の神という、ね、大和神とは一切にお礼を言う心だというような、大和神がいよいよすっきりと本当なものに育っていくことがやはり先決問題であり、そういう心をいただくことのためにお互い精進させていただくということに絞っていいわけです。新人とは今日私いただきますのはね、難儀はおかげの座の招待状といただきました。あと子供が難儀と思っておるのはね、本当の意味でのおかげの座へ、座に対す座に神様が座らせてくださろうとする招待状だということ、その素晴らしいおかげの招待状をあと子供がですね、向こうの方へ押し返すようなことをしておるということは、それに対して不平不足を思っておったり、そのために腹を立てたりしておるということなんです。お礼を言わねばならないことに腹を立てておる、イライラしておる、ね、不平を言うと不足を言うと、これではせっかくの招待状に対するところの不平不足腹立ちですから、これは天地に対する神様へ対するところのご無礼ということになりましょう。おかげを知らんから互い違いになるとおっしゃる、神のおかげを知らぬから互い違いになる、それを私どもがおかげと認識すること、知ること、分からせてもらうこと、今朝方のお夢に私ある方に、ある方がお消毒をつける時の冠ですね、 冠をお供えに持ってきておられるお知らせをいただいた。どういうことであろうかと。そして私がその方に ご理解しておるのがですね、丸丸さん、あの七七四十九とするともういつも苦労だと。七七四十九でしょ、ね、それからね、あの十引けば三十九だというわけです。七七四十九からトンを引けば、ね、三十九だと。そして今日のこのご理解をいただいてみてです、私はなるほど、私どもが七七四十九でしばっかりいただきよ。四十九というのはいつも苦労ということでしょう。四十九じゃけ、ね、いつも人間はね、もうこの世に苦労しげきとるとのように思っておる。もうこの世はこの世この世界のことを思っておる、ね、それをありがたい世界、おかげの世界と分からせてもらうということがです、神のおかげを知った人のいただき方です。神の大恩を知った人のいただき方です。それを後ほどもはね、いわば七七四十九で受けておる。今日私冠をいただいたということはね、頭にいただくものですから、ね、例えば今日のご理解は皆さんが頭でいただかないと。そしてね、頭ででもよいからそういうものだということを知らなければいけない。そしてこれはいっぺんに真からいただけれるものではない。新人のありがたいというものは、今日は頭だけででもよいから、今日は私が言うことを皆さんがよく分からなきゃいけない。本当言うたらおかげなのだけれども、私はこれを不平不足で受けておる。本当言うたらこれはおかげの招待状のを受けておるのだけれども、ありがとうございますも言わずに向こうに押し返すようなことをしておる。これは神様に対する無礼である、天地に対する無礼であると知らなければいけない、ね、そこでそれをいかにして招待状なら招待状としてありがたくお知りいただいていただくということをです、これは実はね、本当言うたら親愛であるおかげであるということだけは頭では分かっとるけれども、五体が言うことを聞かん、五体が不平不足を言うと言うておるのですから、それをならありがたくいただかせていただくためには銃を引かなければならないということなね。銃を引くということはどういうことかというとね、例えば自分の身を引くというでしょう、ね、相対して例えば討論でもしよりましょう。いわゆるそのまあ口喧嘩をしとるとしましょう。その時に私がバカになっときゃよいからと身を引くでしょうね。まあそういうことなんです、ね、それから銃を引くということは、例えばそこに七七四十九という四十九を感じておる事実です、ね、人に叩かれりゃ痛いと思う、病気をすれば難儀である、お金がいる時にお金がないならまあ本当にこんな切ないことはない、苦しいことである、ね、けどもそれをただ苦しいと受けたらもう七七四十九で受けておるわけですから、それをよく吟味する。どうしてこういう難儀なことになるのか、一応身を引いてみて、一応身を引いてよく考えさせていただくと、これは七七四十九と四十九で受けることじゃなかった、反対にお礼を申し上げなければならないことであったと分かるときに三九になる。三九ということはありがたいということでしょうが、ね、そういう生き方の、ええかね、頭で今日私が言うことを覚えておいて、そしていよいよなら腹立つような問題が起こったときに、一応そこは身を引かしてもらおうと、銃を引かせていただいてです、よくよく考えさせてもらよったら、なるほど、こういう目に遭わなければならない いや、神様はこういうことで私を育ててくださる。考えてみると、これは反対にお礼こそ言わなければならんのに不平不足を言うておったと分かるときに、四十九からトンを引いたことになると三十九ということになる。三十九という三九ということは英語でありがたいということ、ありがとうということだ、ね、そういうふうにしてです、ありがたい、ありがとうの答えを出していくところの稽古です。そういう稽古がです、教えをいただいておらなければ、日々新人の精進をさせていただいておらなければです、ね、結局天地に対するところのご無礼をしっぱなしで終わらんならんから、いつまでたってもね、おかげの座への招待状を受けて、そしてそのおかげの座に座ることがいつまでたってもできないのである。こういただいてみてです、本当に成り行きを大事にする、御事柄として受けていくというようなことなんかに徹するということは、ね、そう今日のご理解をいただきますと、おかげをし、おかげをし、おかげと分からせてもらった人のこれは生き方である。おかげを受けて神の大恩を知れば無事達者で子孫も続くとおっしゃるが、なるほど、こういう生き方を身につけさせていただいて、おかげの座に座らせてもらう、しかもそのおかげの座はね、だんだん大きく広いことになってまいりますならばです、なるほど、子供の代よりも孫の代にもっともっとおかげの座が広がっていくということが合点がいきます。今日はだからそういう大変なことをいただいたわけです。どういう大変なことかというと、神の機関に可能た氏子としての信心、ただ熱心に参っております、たくさんお供えができておりますから神の機関にかなうということじゃない。神の機関に可能た氏子というのは、神のおかげをおかげと知るということ、その神様の大恩を分からせていただいて、神様はこういう痛い思いをさせてからでもおかげの座に座らせてくださろうとしておると思ったら、痛いけれどもありがたいということになるのが神の大恩を知ってきた、ね、だからこのいただき方さえ間違わずにいただいていけばです、頭どもが前々からの巡りによって、天地に対するところのご無礼によって難を受けることになりましょうけれども、その何とてもです、それは罰を当てなさるのではなくて、ね、おかげの、よりおかげの座に座らせてくださろうとする心外のほかではないということ、だから頭どもはそれをそのまま見らずに、七七四十九というふうに見らずにです、それから自分の身を引いて考えてみると、なるほど、お礼を申し上げなければならないことであったということになるのです。もう私はこれに本校様のご信心は徹していく以外じゃない。だから今日の皆さんが私かい、ね、こんなに、まあ、小ずらしいように皆さんに聞いていただいているわけですけれども、それを一つ本当に頭で分からなきゃいけないということね、冠ということは、母はこれは頭にいただくということですから、ね、頭にいただくということなんです。それを頭で知る、分かるということ、そして実際問題に直面したときに頭で分かっておるのですから、ね、それを行の上に、実の上にそれをいただこうとする、その具体的な生き方を七七四十九、これより十引けば三十九というような、これはそれを具体的にいただいていく方法 を教えてくださったんだと思うんですよ。ね、今後でも信心の修行はそれなんです。ね、一生懸命お参りでもさせていただく、そういう修行でもさせていただいておるときじゃないとです。なら、これの、この、例えば、頭では分かっておっても、それをなら、身を引いて考えるというような余裕が出なくて、結局、無礼を、のしっぱなしになってしまう。天地に対するところも神様に対するところの大恩を反対にね、あだで返すことになるのです。これではいつまでたっても本当のおかげの座に 私どもが座らせていただける。しかもこのおかげの座というのはね、だんだんだんだん大きく広がってくる。10人も座れるところが100人も座れるようになる、1000人も座れるようなおかげの座に広がっていくおかげをね、目指させていただくということ。まあ今日その神様という方は本当に偉大なお方であったなとこう思うです。改めて78節を今日いただくような本にしていただいてみてです、なんという素晴らしい表現を持って説いておられるだろうかと思います。とてもそげん子孫も続き信頼もでき、一年勝る大勝るのおかげを受けることができる、何かこう宣伝文句のことあるふうないただく方を一人がいいように思うです。事実いただけれる、それをもっていただくことが、神様も喜んでくださることであり、金光大臣も喜んでくださる、後子供もだからそういうおかげの座をに座らせていただけれるようなおかげを願っての新人でなかなかならん。新人の修行というけれども、今日は特に申しましたようなことを受けていけれることのための修行がお道の新人の修行だということになるのです。